市社会福祉協議会ハートフルトーク。このコーナーは地域福祉の向上を目指す富士市社会福祉協議会の提供でお送りします。
やっほ
ー社協。
ん？社協？
うん、社協。
お声掛けありがとうございます。社協富士市社会福祉協議会です。皆さんの声にお応えすべく今日も耳を澄まして地域福祉の向上のために頑張ります。
せーの、社協。
今日は富士市社会福祉協議会の安田紗友さん、そして、ボランティア活動されています村野ひとみさん、大貫ひとみさん、どちらもひとみさんお二人、3人さんね、来ていただいています。今日はですね、富士のおもちゃ図書館についていろいろお話を伺っていこうと思ってるんですけども、そもそも富士おもちゃ図書館ってどんなところなのか、まずは大貫さん教えていただいてもいいですか。
はい、富士市フィランセ東館の4階にあります、
はい、
おもちゃを通してハンディのある子もない子も友達や家族、ボランティアの輪の中で楽しく遊ぶ場所です。
はい、
館内にはたくさんのおもちゃが待っているので、入り口の扉を開けると走っていく子どもたちの姿も見られます。
そうなんですね。
夏はエアコンで涼しいし、冬は床暖房で暖かいため、季節や天候に左右されず過ごしやすい環境でおもちゃと遊ぶことができますよ。
はい、たくさんのおもちゃが待っているということなんですが、どんなおもちゃがあるんでしょうか。これは村野さん、ぜひ教えてください。
はい、プラスチック製のおもちゃ、木のおもちゃがあります。
はい、
キャラクターデザインのおもちゃはもちろんですが、懐かしいおもちゃも揃えてありますので、保護者の方からこのおもちゃ懐かしいなんて言葉も聞こえますよ。あと大きなボールプールは一番人気です。はい、
うん、
初めて会ったお友達同士でもプールに入ればすっかり一緒になって遊んでいます。保護者同士もお子さんおいくつですか、同い年ですねなどとコミュニケーションの場になっている場面も見かけます。
楽しそうですね。じゃあこの富士おもちゃ図書館自体はいつ開いているのか、これは安田さんに教えていただきましょうかね。
はい、はい、毎週火曜日木曜日は0歳から就学前のお子さん対象で午前10時から12時までの2時間、毎月第2、4、5の日曜日は障害のある子やその家族の利用日として午前10時から12時まで開館しています。
はい、
そして障害のある子に関しては未就学に限りません。小学生や大人の方も利用していただいています。
はい、
そして実はですね、今年度で富士おもちゃ図書館が開館して40周年なんです。
40年、すごい歴史ありますね。
そうなんです、うん、何度か移転して現在の場所になりましたが、
はい、
子どもの頃おもちゃ図書館で遊んで保護者になって来館してくれるなんてこともあります。
そういう場所になってるんですね。さすが40年という歴史がありますね。はい、じゃあボランティアのお二人ね、今日は大貫さん、そして村野さん来ていただいてるんですが、大貫さん、ボランティアってどんなことをいつもされてるんですか。
はい、開館日に受付をしたり、はい、親子で遊んでいる様子を見守っていたり、うんうん、時には話しかけて一緒に遊んだりしています。
はい、
またおもちゃで遊ぶのに部品が必要なもの、例えば自動販売機にジュースやコインなど小さい部品がついているのがあるので、
は
いはいはい、紛失防止のためにそういう部品が必要なおもちゃはボランティアに声をかけてもらって、うん、その都度お渡ししています。
なるほど。
また、うん、開館が終了したら清掃も必ず実施しています。
なるほど、毎回、ね、清掃もされているということですね。はい、じゃあこのボランティア活動、まあ、開館日以外にも何か活動されたりとかはあるんでしょうか、村野さん。
はい、はい、子どもたちと関わるボランティアはもちろんですが、毎月一度清掃日を設けています。
はい
はい、清掃日に子どもはいませんが、うんうん、ボールプールのボールを一つ一つ消毒したり、季節の壁側を変更したり、
うん、
おもちゃの入れ替えを行ったり、普段の開館日の活動はできない細かな部分を調整する日にもなっています。
はい、
清掃日のみ参加するボランティアさんもいらっしゃいますよ。
そうなんですね。はい、ボール一つ一つから清掃されているということで、 失礼しました。皆さん見えないところでもいろんな活動されているんですね。そもそもお二人はどういうきっかけでボランティアされたんでしょうか。ちょっと簡単に教えていただきたいんですけれども、まずは、村野さん。
前々から対象仕事を退職してるんですが、前々からね、退職後私にもできるボランティアがないかな、でもどうやって探したらいいのかなと思っていたんですよね。そうしたところ、たまたまインスタグラムを見ていたらおもちゃ図書館が上がってきまして、でたまたまそのボールプールのね清掃している場面だったんですよ。でこれならもしかしてできるかなって思いまして、でボランティアセンターさんに問い合わせをするのがきっかけです。
なるほど、そうだったんですね、はい、大貫さんはいかがですか。
はい、私も村野さんと本当によく似てるんですけど、定年退職後、自分がやってみたいことの一つにボランティアっていうのがありました。ただどんなものが あるのか、またどんなものが自分にできるのかっていうのが分からなくて、ボランティアセンターに相談に行っておもちゃ図書館に出会いました。
なるほど、そういうきっかけだったんですね。お二人本当に似たようなね、きっかけだったということなんですが、他にボランティアさんもいらっしゃるというふうに伺っているんですけれども、 どんな方が他はいらっしゃるんでしょうか。
はい、現在、おもちゃ図書館のボランティアに登録されている方は10代から80代、男女問わず活動されています。はい、日曜日の開館日にはそれに加えて学生ボランティアさんも参加してくださっています。
もう本当年齢層幅広い方が参加されてるんですね。じゃあお二人の話を聞いて、私もボランティアに参加したいという方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、その場合どうしたらいいんでしょう。安田さん。
はい、ボランティアに興味があるけれどどうしたらいいかわからない、自分にできるか不安などがあれば、ぜひボランティアセンターに来ていただくかお電話をいただければと思います。
はい、
いきなりボランティアを始めるのも勇気が必要だと思いますので、おもちゃ図書館の雰囲気を実際に見てみたいという方はもちろん開館日に見学も可能です。まずはお電話をお待ちしております。
雰囲気を見てから参加することもできるということですね。さあ、このおもちゃ図書館、今後イベントも予定されているということで、こちら大貫さん、どんなイベントがあるんでしょうか。
はい、12月7日土曜日10時からおもちゃ図書館でクリスマス会を開催予定しています。
はい、
毎年開催していたものなんですけれども、コロナ禍で中止していたので5年ぶりの開催となります。
はい、
内容は読み聞かせやリトミック、手作りおもちゃを制作予定しています。おもちゃ図書館ボランティアはもちろんですが、常葉大学の保育学部の学生さんたちにお手伝いいただいて、皆さんに喜んでいただける内容を企画しています。11月になりましたら参加募集を開始するので、詳細を知りたい方は開館日に来所していただくか、先ほど言いましたボランティアセンターの Facebook と Instagram をご覧いただければと思います。
はい、楽しみですね。じゃあ、村野さん、皆さんに何か お伝えしたいこととか他にありましたら、はい、ここでお願いします。
はい、富士市にある施設だから、隣の市町在住だけどという方もいるかもしれませんが、ね、富士おもちゃ図書館はどこの市町に住んでいる方も利用可能です。
はい
はい、ご自身だけではなく知り合いに子どもがいるという方もぜひ声をかけていただき、いろんな方に知ってもらい利用していただければと思っています。
はい、
はい、またおもちゃ図書館のボランティアも募集しています。私たちと一緒に親子の笑顔を見届けませんか。ボランティア活動は新しい仲間に出会えたり、新しい価値観に触れたり、思いもよらない好奇心に気づく瞬間があるのもボランティアの良さです。
はい、
ぜひお待ちしております。
そうですね、ボランティア側の人たちにとってもいろいろなこう気づきがあるという活動ですね。はい、じゃあ最後に安田さん、
はい、
あとお知らせしておきたいことぜひここでご紹介ください。
は
い、
最後になんですけども、ボランティアセンターは Facebook と Instagram の SNS におもちゃ図書館の活動も更新しています。
はい、
富士市社協 SNS で検索をしていただくと、一番上にインスタグラム、その次にフェイスブックが出てきますので、はい、ぜひご覧ください。
はい、
毎月おもちゃ図書館開館日のカレンダーも記載していますし、今後行事などのお知らせも更新します。
はい、ありがとうございます。今日は社会福祉協議会の安田さよさん、はい、そしておもちゃ図書館でボランティア活動されてます村野さん、大貫さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
富士市社会福祉協議会ハートフルトーク、このコーナーは地域福祉の向上を目指す富士市社会福祉協議会の提供でお送りしました。
You're listening to Radio F 84.4